実は1週間お腹の調子が悪くて下してたんですけど、昨日腹巻きをして寝たら今朝はそんなに具合悪くないです。少し調子が良くなりました。腹巻き持ってんのっていうふうに思われるかもしれませんが、枕カバーをですね足から入れてお腹まで引っ張り上げてお腹に当てておりました。枕カバーは4枚あるのでちょいちょい着替えができていいなと思っております。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。ペトロのイエス様理解は非常に的確でした。私たちがその場にいてこれだけの言葉を発することができるだろうかと考えると、いかに優れた答えをしたかがわかります。多分これだけの答えを私たちは返すことができないからです。そのペトロに大きな使命が託されます。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。鍵について今週はこだわってみたいと思います。鍵についてイエス様は他の場所でも使いました。その中で関係ありそうだなと思われるのはルカ11章での使い方です。イエス様は律法の専門家に厳しい言葉を投げかけます。あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。本来なら知識の鍵を授けられて人々を天の国へと導く指導的立場にあったのに、彼らはそのチャンスを放棄してしまいました。天の国は天の国の知識を持つ人々に解放されます。当時のことを考えると、まあ家は門があって門には鍵がかけられていたでしょう。天の国の知識を持つ人々は鍵を開けてもらってその門を通り天の国に招かれるはずです。本来律法の専門家に鍵の開け閉めが任せられるはずだったのに、イエス様を信頼できなかった彼らは天の国の知識の鍵を使いこなせませんでした。おそらくペトロに授けられた鍵はこの律法の専門家とのやり取りと対比させられているのでしょう。ペトロはイエス様に全面的に信頼を寄せていたので、天の父が的確な答えを与えてくださり、さらにイエス様から天の国の鍵を授けてもらったのです。自分の学識知識により頼む律法の専門家ではなく、すべてを捨ててイエスについてきた一介の漁師に過ぎないペトロこそ天の国の鍵を授けるにふさわしい人物だったのです。一つ疑問が残るのですが、鍵は物理的な鍵だったのでしょうか。律法の専門家とのやり取りの中でも知識の鍵という言い方でした。私はあなたに天の国の鍵を授ける。この鍵はどんな鍵だったのでしょうか。 今や車の鍵でさえ物理的な鍵ではなくなってきましたね。私の一世代前の車は鍵を挿して時計回りに回してエンジンをかけてましたが、今回購入した車はポケットにそのなんか鍵みたいなものをポケットに入れといてボタンをポンと押すとエンジンがかかります。物理的な鍵ではなくなってきましたね。一体どんな鍵だったのでしょうか。こう考えてはいかがでしょうか。イエス様は復活して弟子たちに現れた時にこう言いました。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。つまりペトロとその後継者たちに与えられる聖霊こそが天の国の鍵だったのではないでしょうか。ペトロの時代にも建てられたばかりの教会組織の運営にはさまざまな問題が生じました。その後の教会でも正しく信仰を受け継ぐ中で都合よく信仰を歪めたり信仰に反する生き方を安易に選んだりしてさまざまな問題が生じました。それらの問題解決の鍵となったのが聖霊の導き照らしだったわけです。今も教会はさまざまな問題に直面しています。社会の法律はどんどん変更され、今を生きる人に、ある面では都合を優先して法が整備されます。そんな中で天の国の鍵を授けられたペトロの後継者たちは難しい舵取りをしていると言えるでしょう。難しい舵取りが可能なのはまさに聖霊の導き照らしのおかげです。天の国の鍵は人間が勝手に設けたものではなく、イエス様から直接手渡されました。この鍵を扱うペトロの後継者の方々のために、暑さが極みまで来ているこの時期ではありますが、お祈りしてあげたい、お祈りしたいと思います。